神の言葉、聖書をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書10章34節から39節になります。マタイの福音書10章34節から39節お読みいたします。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。アーメン。聖歌の賛美を神様に捧げます。 ございます。今日この教会の礼拝に初めて出席された方いらっしゃるんでちょっと紹介します。近くの東京大森から来られました土屋美幸さん、どちらにいらっしゃいますか。あ、この前にいらっしゃいますね。ありがとうございます。感謝します。出会いの後での交わりもよろしくお願いします。どうぞ隣の方と挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。3回もまた6回もおはようございます。はい、もう昨日今日すごく寒くなりましたね。でも共に礼拝すること本当に感謝です。アメリカボストンにゴードン・コネルという神学校がありますけれども、そこで教えている先生の中でジェームス・エミリー・ファイトという先生がいらっしゃいます。この先生の本がとっても素晴らしい本が数年前に出てですね、たくさんの人たちが読まれているんです。その本のタイトルは Embracing the Mercilessly God というタイトルになっているけど、訳すと神秘的な神様を受け入れなさいというタイトルなんですよね。私はそのタイトルよりサブタイトルの方がとても面白いんじゃないかな。サブタイトルは Loving the God We Don't Understand なってるんですけど、これは理解できない神様を愛することなってるね。理解できない神様を愛し続けることが何なのか、それを説明している本なんです。この本の中にはもう本当にそうじゃないんですよ。私たちは神様を理解できないところいっぱいありますよね。しかし理解できない神様を続けて私たちが愛するということをとても大事だということです。皆さんも経験していると思うんですけれども、私たちは理解できない現実というものが続いている。しかし神様は全く理解できない現実に対して何かを示してくださることは全く見えないし、神様がまるで沈黙を続けているように感じることが多くあるわけなんです。ある程度私たちは我慢するけれども、忍耐するのも限界があるものですから、時にはいや神様で私が騙されているんじゃないかという、そういう思いが月々生じることが結構クリスチャンの中にもあるのではないかな。すべての物事は自分の計画通りに動かないことに対して私たちはイライラ感を覚えますよね。まるですべての約束が破られたかのように神様に裏切られた気持ち、どっかに残ってますよね。それが人によっては心の傷になっているかもしれません。ところがこのファイト先生は私たちに逆に問いかけているんです。この世の中の全てがあなたの理性で納得できないといけないのですか。全ての痛みと傷が癒されないといけないのですか。神様が納得できないと神様じゃないんですか。神様が納得できないとあなたは神様を愛し続けることが難しいですか。病が癒されなくても神様を愛し続けることはできないことでしょうか。この先生は本の中でそういう言葉をかけているんですね。なぜ私たちは自分の頭で自分の理性で神様が納得理解できないとその神様を信じようとしない愚かさがあるんでしょうか。説明できないことに対しては自分が納得しないということで神様を拒否する、そういう姿勢はどこから来たんですか。これこそ人間の愚かさであり、神の神秘さに対する拒否反応であると。ファイト先生は、私たちに求められるのは 神秘的な神様を知り尽くすことではありません。人間は不可能です。その神様を信頼関係を持って愛し合うこと、それが大切です。こういう話は非理性的なことではなく、目に見えないけれども確信できる信頼関係、つまり神様の神秘さを受け入れる態度です。それは人間の理性を無視しないことであり、どのようにして多くの疑問と戦いながら神様との愛の関係を続けるかのことではないんでしょうか。先生の本はそのように書いてある。人生は数学の公式のように予測した答えがすぐ出てくるものではないということは、人生の歩みの中で経験しているんじゃありませんか。確かに 理性で理解できない神様を愛し続けるということは戦いが伴います。愛することがある意味では自分を諦める道であるから、自分を諦めるということは傷つく覚悟を持つことであり、しかし誤解しないで、愛の上に傷つくのが嫌だとか地獄に落ちることだと思いがってなことがあるけれども、実は愛することをやめるのが地獄である。傷つく危険性があるにもかかわらず愛し続けるのが神様との信頼関係である。もう心にしみるんですよね。今朝皆さんと一緒に分かち合い言葉はマタイの10章34節から39節です。もう聖書を開いてあれと思われるかもしれません。先週の日々の御言葉の中でこの箇所に対しては詳しく説明文がなかった。多くの人たちがこの言葉は自分たちがすでに持っているイメージがあるから飛ばしているんです。あえてこの言葉を分かち合うべきじゃないのかということを、私はファイト先生の文章を読みながら示されました。特にこの箇所は10章34節から39節のこの言葉は、その前の言葉32から33節見ると、イエス様が人の前で私のことを認めることがこれほど大事だよということをおっしゃった後に続ける言葉です。人の前でイエス様を認めることがどういうことなのか、実にあれは厳しい戦いが伴います。それが34、今朝の分かち合いの言葉です。3つの言葉でまとめたいと思います。メッセージの明かる前にね、私は今朝はちょっと忙しくて役員たちに祈ってもらうことはできなかったんですが、毎朝私は役員たちに祈ってもらうんです。それでこの講壇に立つんですけれども、今朝ちょっと時間が足りなくてできなかったんですが、もう一つはね、役員たちに祈ってもらって礼拝堂に入るといつも子供たちが、先生メッセージ頑張ってよ、小学生たちが声かけてくれるんです。すっごい嬉しいもん。もうリタイアするとそういう声がないんじゃないのかというね、今朝ここに立つ前にそういう気持ちになりました。それで子供には口には言えませんけれども、うん、頑張るからね、祈ってくださいというね、言いたくなりますけど、今日のこの御言葉の前に本当に重さを感じます。それで子供たちに向かって3つのことをそれでまとめたい。いつも私のメッセージは3つのポイントが入っているんです。第1ポイント、第2ポイント、あんまり口では言わなかったんですけれども、子供たちがメモしやすいように、1つ、剣を持たすためにイエス様が来られました。34節もう一度読んでます。私が来たのは地上に平和をもたらすためにと思ってはいけません。私は平和ではなく剣を持たすために来ました。あーっとしますね。 なぜでしょうか。多くの人たちは聖書を読めながらこの御言葉を自分の耳をあるいは自分の目を疑わせるような言葉じゃありませんか。マタイの5章9節でイエス様おっしゃいました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。キリストイエスがこの世に来られたは平和の君として来られたというキリストイエスの誕生物語、皆さん覚えてるでしょ。またちょっと前にマタイの10章12節見ると弟子たちに言われました。あなたたちがいろんな人の家に訪問するけど、その家に訪問したら第一はその家のために平安を祈りなさい。だから私たちは小さいものですけど、平和の使者として主イエスキリストから送られたということをクリスチャンみんなの意識の中にあると思うんです。だからクリスチャンになるはどこに行っても私たちはトラブルを起こすんじゃなくて仲良くする平和の使者だという意識があるわけ。ところがあなたたちは平和のためと思ってはいけません。剣をもたらすためにという言葉をイエス様おっしゃいました。剣ということは刀ですよね。鋭いものですよね。突き刺すものですよね。相手を攻撃するものですよね。言葉の中から恐ろしさを感じさせられますよ。だから多くの人たちが言うかもしれません。イエス様、私は人殺しなどしたくありません。だから剣はいりませんから、もたらすって、私はもらいたくありません。おやめください。そういう気持ちになるかもしれません。しかし主イエス様はこの地上に剣をもたらすために来た。さっきりおっしゃるわけ。皆さんよく考えてみてください。主イエス様がこの地上に来られる前まで、この世の中にはそれなりの平和があったこと、皆さんどう思いますか。皆さんが主イエス様を信じる前も自分なりの平和の時代を過ごしてきたのではありませんか。私はそうだと思うんです。クリスチャンになる前に自分なりの平和がみんながあったと思うんです。ところがある日主イエス様と出会ってしまいましたので、出会ってしまった、主イエス様が剣を持たせてしまったもんですから、持たされたもんですから、ある日から以前経験したことのない痛みという苦しみというものが自分の中に走り始まっていること、皆さん認めますでしょうか。それは生きる価値観の違い、世界観の違い、そこから来る痛みと苦しみを多くの人々はすでに経験して叫びの声を上げているかもしれません。その一例としては少女マリアさんのことを覚えてください。静かな田舎の町ナザレで普通の生活していた一人の女の子、少女マリアにある日突然神の聖霊の声が聞こえて、君の体の中には赤ちゃんが身ごもっている、それはイエスといる。その後から彼女が受けていた痛みと激しい悲劇なの覚えてるでしょうか。人々が納得できないから説明も言いようがない。しかし彼女はキリストイエスが出産するその時まで彼女が受けた苦しみと恥ずかしめと裁きと周りから責めてくるさまざまな言葉、厳しい目線、これは誰が弁明できるんでしょうか。誰も弁明できない。しかし彼女はキリストイエスを授かったということで受けた厳しい戦いでした。鋭い剣です。またカリラや湖で静かに漁師をしていた弟子たちのことを思い出してください。ある日主イエス様が現れ、私についてきなさい、そして君たちは人間を取る漁師になりなさいという言葉に言われました。 わけわからないみたい。あの人たちがイエスについていたんです。ついていくためには持っていた船、持っていた網を全部捨ててついていた。あの家族がみんな避難したと思うんです。どうやって家族を食べさせるのか、なんであんなこと勝手にするのか、自分の将来のこと考えなさいよ、なんでこんなことするの、イエスを信じるということはこういうことなの。みんなが指さしながら弟子たちに対して攻撃したと思うんです。その弟子たちはどうなりました。ある弟子はイエス様と同じように十字架に殺されてしまいまして、ある弟子は首が切られて殺されている、ある弟子は無人島に送られて寂しい週末を向かわせられた。ある意味では主イエスがこの地上に来なかったら彼らには何にも変わらない静かな生活を彼らや湖で過ごしたと思うんです。一生、しかしあるイエスキリストと出会ったことによって人生が変わっちゃいました。確かにその人にはイエスは剣でした。使徒ペトロがエルサレムの広場でメッセージをした記録が使徒の働き2章に書いてあるんですけれども、ペトロのメッセージを聞いていた大勢の人々が、使徒の働き2章37節見ると人々はこれを聞いて、つまりペトロによる福音のメッセージを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、告白する内容が書いてあります。心刺されました。主イエスキリストと出会った人たちはみんな心刺されるんです。だからイエス様がおっしゃるんです。私が来たのは剣をもたらすためだ。このような検証は今日の私たちにもあるもんじゃありませんか。私たちもイエス・キリストを知らなかった時もそれなりの平安があったと思うんです。何気なく静かに生活した、平気に自分の生活、罪が何なのか分からなかったんですけれども、天国や地獄があるかないか別に関係ないじゃん、今が楽しければ裁きなと関係ない、何にも悪い思いを持たずに平気に自分勝手な道を、それも平安だということで生活してきたと思うんです。主イエスキリストを知る前からずっと私たちが何があったということじゃありません。ある意味では自分なりに平安でした。しかしある日神の言葉による、主イエスキリストの言葉により心の良心が突き刺され、このままでは神の裁きを受けるだろう、それで悔い改め、自分の人生を改め、主イエスの道に立ち返り、今までの道をやめることができなかったことをやめたり、やりたいということを我慢したり、行きたいところもやめる、そういう信仰の世界に入りました。ある意味では主イエスから持たされた剣によって、確かに自分の心と自分の人生の中で突き刺された厳しい痛みがあるのは確かであり、だからこそ腐っていった悪い習慣が切り取られましたし、なかなか打ち切ることができなかった悪習慣から立ち返ることができるようになったということが自分の人生の変わりではありませんか。これが平和をもたらすためではなく剣をもたらすために来られたという主イエス様のご意図だと思います。2番目は主イエス様おっしゃいました。35節で、逆らわせるために来られた、私が来たのはあなたたち逆らわせるために。35節、私は人をその父と娘をその母に、嫁をその舅に、目に逆らわせるために来たのです。また36節にも、そのようにして家の者たちはその人の敵となるのですとおっしゃった。この言葉もすっごい恐ろしいですね。主イエス様から 言われなくても、イエス様から言われなくても、この世の中には親子関係やまた嫁と姑の関係がそんなによろしくはないという家庭も結構あると思う。しかし家族の間敵にさせるというこの言葉は一体どういうことでしょうか。皆さん、イエス様を信じれば仲が悪い家庭も仲良くなる平和になるべきではありませんか。よく喧嘩した家庭も家族同士が和解し仲良くなるクリスチャンのホームを作るのがクリスチャンの生き方だと皆さん思いませんか。ところが主イエス様の言葉は、静かだった家族の間を逆らわせるために来られたとおっしゃるんですね。ある意味ではもう喧嘩を売るような言葉です。これも皆さんがすでに家庭の中で経験した言葉かもしれません。静かに過ごしていた普通の家庭にクリスチャン嫁が入ってきたとしましょう。クリスチャンの嫁が来るまでは何の問題もなかった、平和だった家庭でした。ところがクリスチャンの嫁が家族に加われることに、今まで姑がしてきたしきたりが守れなくなってしまいました。嫁の方が持つ信仰の上に姑に従うことがなかなか難しい問題が生じまして、家族の中で一致が崩れてしまったという家庭はないんでしょうか。逆の場合もあります。ある家庭の長男が主イエス様を信じるクリスチャンになりました。ところがこの家庭は法事の時になると家族が一致できなくなりました。親は今まで通りにお寺にあるご先祖様のお墓参りをしっかりして、お寺から教わった通りに法事を守るのがご先祖様への供養であると。しかしクリスチャンになったこの長男は、もうこれからの家の法事は自分の責任元でやりますから任せてください、作り主神様への追悼礼拝をしましょう、いくら歌えても厳しい家族の反対元で家族間がコタコタコタするところがクリスチャンの世界によく聞こえる話のように感じます。まるで家族の間が敵のようになったような感じです。それで主イエス様が37節って言われました。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしくありませんとおっしゃったんです。これは家族を捨てなさいという意味の教えではありません。クリスチャンは家族を何よりも大事にすべきです。しかしこの教えは主イエスキリストにあって家族を守るのが主の弟子として生きる道であると教える内容です。自分の信仰について家族が一番理解してくれるだろうと多くの方が思っているんですけれども、しかし逆なんです。自分がクリスチャンになったことを家族が理解して支えてくれるだろうと思うけれども、クリスチャンになってない家族がある意味では一番反対するものになるかもしれません。その家族がクリスチャンになるまでには、それでイエス・キリストを反対する人は全然知らないよその人じゃなくて、自分と身近にしている家族が自分の信仰を反対しいじめたり敵のように逆らわわけなんです。三つ目のポイントです。十字架を負わせるために来られたとおっしゃるんです。イエス様はあなたたちに十字架を負わせるために、38節です。自分の十字架を負って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。私たちにはそれぞれの自分たちが背負うべき十字架があります。 その十字架は主イエス様に従うために肉親の家族に逆らっているかのように見られるのが十字架です。先ほども申しましたけれども、主イエス様が家族を切り捨てなさいと教えている内容ではありません。これは主イエスの教えにぶつかる親の要求には従えないのがあなたにとって十字架です。ある意味でこの親による十字架を背負いなさい、親から離れなさいじゃないで、親から来るその十字架を背負ってその道を歩みなさい。また我が子がとても可愛いです。可愛い我が子の上にイエス様より優先する子供に対する気持ちがあるんだったら空情だよと教える。我が子が大切なんです。しかし我が子による切なる要求があっても主イエスの前にふさわしくないなら辛いけど、その子供の要求を抑えきるのがあなたにとっては十字架なんだよ。30年前のことの話です。私の息子はスポーツが大好きでした。もう3歳のところから韓国 の日本の空手みたいなテコンドーというものがあるんです。それで小学校3年生の時かもうブラックベルトを取るぐらいの体が非常にスポーツが好きな子供でした。何よりも学校では走りが上手で、もう学校で自分の学年ではいつもトップでした。日本に来て小学校に入った時に言葉が通じない上に一番好きで楽しむのは体育の時間であり、運動会はずっと待ち望むことです。なぜ？あの時こそ自分が輝く時間だから。ところが運動会が日曜日だとして絶対行かせないから私から言われて、子供はがっかりしまして、ものすごい反発しました。お父さんが牧師であって私は牧師じゃないよ、なんで私が牧師のようにならなくちゃいけないのか、行かせてよ、ものすごい反発を受けました。しかし我が子を泣かせる辛さがあったけれども、家内を通して学校の先生には、運動会の数ヶ月前から練習があるからどうぞうちの子は練習させないでください、一緒にみんなと仲良く練習して最後に本番の時に出なければみんなに迷惑じゃありませんか、だからスタンドでただ座らせてください、そのぐらいは私たちは我慢します、私たちは日曜日運動会出れませんから。もう本当に子供は数ヶ月苦しめました。辛いでした。しかし本当に幸いに主の恵みで、雨が来たら日曜日運動会しないということが分かったんで、家族みんなが祈るようになり、本当に不思議に日曜日大雨になって月曜日もできなくなり、火曜日に運動会があり、嬉しくて家族みんなで運動会参加したこと、今も忘れることはできません。この話は実は成長する息子の人生に大きな教えになりました。神の前に生きる息子の人生が献身する人生に決めるときに大きなきっかけになったようです。皆さん、主イエス様が自分の十字架を負って私に従って来ないものは私にふさわしいものではありませんと言われました。その十字架は首にかけるネックレスの十字架ではありません。 自分の十字架は主イエス様について従うゆえに支払うべき犠牲、それです。自分の十字架は自分が否定される、自分の存在が否定されることかもしれません。あるいはたくさんの傷つくことかもしれません。それが主イエスの弟子が歩むべき道であります。それではクリスチャンになって主の弟子になるのは、いつも私たちを暗い話、厳しい話で、辛い話で、この世の中にはいつもマイオリティで、この世の中にはいつも寂しい人間で生きるべきでしょうか。違います、違います。はっきり言えます。クリスチャンに生きること、主の弟子として生きることが決して暗い話じゃありません。この世に生きることが、主イエス様が39節でおっしゃいました。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。最終的に命を得るものがそれじゃありませんか。最終ゴールを入る人はそれじゃありませんか。スタートがどうであって、途中どうであって、でもゴールに見えない人間は失格です。ゴールのテープを切った人が勝利です。クリスチャンは結論がはっきりしてます。その命を得る者がキリストの弟子であり、クリスチャンの結果、結論です。どうぞ、主イエスの言葉は昔も今も変わることはありません。お祈りします。少し主の言葉を吟味し、祈りの時を持ちます。1、2分ぐらいの短い時間ですけれども、牧師を通して語ってくださいました主の言葉を吟味してください。それで自分が何を示されたのかしっかり持ってってください。自分で納得いかないと神様を認めない、それはこの世の中の理論です。神様の深さ、高さ、広さ、味わってください。決してクリスチャンに生きる弟子の道が厳しく思われるけれども、しかし結論が違います。その実りを見てその木を判断するという言葉がありますね。人生の結論が違います。どうぞ何のために生きるのか吟味しつつ、主の言葉にお答えください。それぞれの祈りを持ちます。主の御名によって祈ります。アーメン。